着席ください。この聖書はどう読みましても裁きの話に満ちていまして、裁きということは聖書の中心主題の一つであります。そして主イエスに裁かれるということは、私たちが深く主イエスの信仰を持っていることによって、究極的には主イエスによって救われるということに一致します。このことはヨハネ福音書に言い表されていまして、ヨハネ福音書の3章17節で、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると言われていますが、9章39節では、私がこの世に来たのは裁くためである、こうして見えないものは見えるようになるなり、見えるものは見えないようになるというイエス様の御言葉が記されています。この両者は一見矛盾するようでありますけれども、私たちがイエス様の信仰によって救われるということが、主イエスによって裁かれるということと同じであるということを示唆しているのでしょう。また私たちは使徒信条によって、主イエスは家畜より来たりて生ける人と死ねる人を裁きたまわぬという信仰を告白しておりますが、この信仰告白は本来、私が喜んで主イエスの裁きの座に立たされるということの告白であります。主イエスは最後の日に全ての人間を裁かれます。先週の11日に市川時恵姉が天に召されました。彼女はこの世での信仰の戦いに勝利して、今や慈しみ深いイエス様の御手の内に守られておられます。そして最後の日に裁きの座に立ち、そこでイエス様から完全な無罪の判決を受けて、完全に罪許されることを心待ちにしておられることでしょう。すべての人間は命を与え、また奪いもする主によって裁かれますが、主イエスに信頼して全き裁き主である主に喜んで近づく者は、主に近づくことによって救われます。もちろん裁き主に近づくということは大変恐れ多い喜びではありますが、同時に主に近づく者は死からも悲しみからも救われるのです。裁きの座に立つということが喜びであるということは、できるだけ裁判などしないで日々を安全安心にやり過ごそうとする習慣が身についています。現代においてはより分かりづらいことかもしれません。しかし江戸時代の時代劇を例えに出してみますと、裁きの座に立たされるということのそれ自体のありがたみがよくわかります。江戸時代の庶民は社会的にも経済的にも服従させられ、支配者たちからどんな理不尽なことをされても裁きを受けることもできず、ただ泣き寝入りさせられ、 悪は闇へと葬り去られたようです。そんな時代には遠山の金さんですとか水戸黄門といった裁き主の前に顔と顔とを合わせて立つことができるという、それだけでも庶民にとっては計り知れない喜びであったのではないでしょうか。そして現代という時代もなんだか不可解で理不尽な事件が増えておりますので、私たちはこの地上で暮らす上でも裁きの座に立てるという裁判の積極的な意義をこれから問い直していくのが良いのかもしれません。今日のルカ福音書に出てきますこのやもめも、社会的に弱い立場にいた人々の例えであります。このやもめはそういった立場から何とか裁判を受けたいのであります。彼女が語りました、この相手を裁いて私を守ってくださいという言葉にはちょっと日本語の意訳が混じっていまして、原文のギリシャ語には私を守ってという意味合いはありません。もう少しこれを原文に忠実に訳すならば、主よ私を正しく裁いて相手を退けてくださいとなります。まあよく考えればこっちの方が全く腑に落ちます。皆さん、そう法廷の場を想像していただければ分かりますが、裁判官の前に原告と被告とは等しく並んで、そしてどちらも裁かれるわけですから、このやもめもまた裁かれるのであります。その結果事実と正義に照らしてどちらかに無罪が言い渡されるのです。ですから相手を裁いて私を守ってくださいという言葉遣いですと、なんだか一方的でこのやもめの品位を下げているように感じ取れます。ルカ福音書の18章7節で、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかというふうにイエス様が言われていますが、ここでイエス様は昼も夜も裁き主を求めて裁き主にすがりついていたこのやもめも裁かれたということを確かに言い含めておられます。今日お読みしました購読詩編も、私が主に裁かれるということが主題になっています。詩編26編ダビデの歌、主よあなたの裁きを望みますと始まりますが、これももっと元のヘブライ語に忠実に訳せば、ダビデの詩、主よ私を裁いてくださいとなりまして、こちらの方は新しい聖書教会共同訳ではそのように訳し直されています。主よ私を裁いてくださいとダビデは率直に言いながら、恐れを持って主に近づき、主よ私を調べ試み腹綿と心と火を持って試してくださいと言って、自らを厳しく顧みています。そしてそれから、主よ私は手を洗って潔白を示しあなたの祭壇を回り感謝の歌声を響かせ驚くべき 御業をことごとく語り伝えますというふうに主を礼拝賛美しているのです。このようにダビデは主に近づいて礼拝主を礼拝賛美するんですけれども、そういったダビデを主は憐れみをもって受け入れ、そしてたとえダビデの身に罪があったとしても、その罪を主は許してくださり、ダビデを罪なき者へと変えてくださるのです。このように主イエスは心から感謝と賛美を持って自分に近づいてくるものを、この世の因果関係を超えたところで主の大いなる憐れみを持って無罪としてくださるのです。今まで主によって私たちが裁かれることの恵みを力説してまいりましたが、その恵みは私の口などでは語り尽くせない大いなる主イエスからの恵みであります。今日の創世記のヤコブ物語では、ヤコブが主なる神と格闘をして、そしてもう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとおっしゃる主なる神に、いいえ祝福してくださるまでは離しませんと言って、ひたすらすがりつくヤコブの姿が記されています。この神との格闘の出来事は、ヤコブが兄エサウとの恐るべき再会が果たされる前に起こった出来事です。そしてこの時のヤコブもまた主の裁きの座に立たされたのです。裁きの座というのは呵責ない戦いの場でもあります。ヤコブはこの時まさに裁き主である神と真剣勝負の格闘をしたのです。ヤコブの腿の関節は外され、もはや体力的には戦う術はなかったでしょう。しかしそれでも彼は主なる神にすがり続けたのであります。このしつこさは先ほどのヤモメやダビデたちと共通する主に対する姿勢であり、私たちも見習うべき主イエスに対する姿勢であります。そのしつこく主の祝福を求めるヤコブに対し、主は勝利を恵んでくださり、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる、お前は神と人と戦って勝ったからだと言われて、ヤコブを祝福されたのでした。この勝利と祝福によって、ヤコブは一個人からイスラエルという神の民全体を表す名前に変えられました。このことは私たちが主イエスによって救われる道筋を示すことであるでしょう。この私は初めはイエス様の前に一人立たされ、顔と顔を合わせて裁きの座に立たされます。そして私はイエス様から罪許されて新しい命を与えられます。そしてこのことは主イエスを信じ、主イエスに近づくすべての人々に等しく恵まれます。主イエスによる罪の許しであります。このようにイエス様によって 同じ体験をさせられる私たちであるがゆえに、私たちは等しくクリスチャンと呼ばれるのであります。このヤコブとエサウの物語を読んでいますと、私たち人間が誰によって裁かれ、また罪許されるのかということが実例としてよくわかります。ヤコブはかつて兄のエサウに対し、主なる神の祝福を奪い取るというひどい仕打ちをして、エサウの怒りを買ってしまいました。それからこの兄弟は何年も会わないまま離れて暮らしましたけれども、ヤコブの中にあったエサウに対する罪悪感は残り続けました。そしてヤコブはエサウに再会する前に、いわば一人相撲を取って兄エサウを大いに恐れていたのでした。ヤコブはエサウのところに先に行った使いの者が、兄上のエサウ様のところへ行ってまいりました、兄上の方でもあなたを迎えるため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございますという報告にさえ非常な恐れを抱いてしまいました。ここでヤコブは400人のお供という言葉を、罪悪感のゆえに400人の戦士という言葉に自動的に置き換えて聞いてしまったのでありましょう。この言葉の取り違えというのは些細なことのようであっても、大きな状況判断の誤りを導いてしまう重大なことだと言えるでしょう。またいざエサウとの再会を果たしてみれば、エサウにはもはやヤコブに対する怒りなど消え失せ、エサウは走ってきてヤコブを迎え抱きしめ、首を抱いて口づけし、共にこの兄弟は泣いて再会を果たしたのです。もしヤコブがこの再会に至る前に主なる神と格闘し祝福を受けるという体験がなかったとしたらどうだったでしょうか。ヤコブはこんなにエサウが再会を喜んでくれたのは、自分が先付けした贈り物が功を奏したのだと、あるいは買いかぶったかもしれません。あるいはヤコブがもはや昔の怒りを失った姿を見てしめしめと思って胸を なで下ろしたかもしれません。まあ、いずれにしましても、その程度の人間的な喜びではたかが知れていますし、そういった喜びもやがて失われてしまうということは想像に難くありません。ヤコブとエサウが主の祝福を分かち合う誠の喜びの再会を果たすことができたのは、ヤコブが再会する前に主なる神に裁かれ、そして罪悪感から解放され、主の祝福を勝ち取っていたからに他なりません。この主なる神との顔と顔を合わせた一対一の真剣勝負を経て、ヤコブはエサウと主の祝福を分かち合う人、イスラエルへと変えられていたのです。ヤコブとエサウが憎み合ったのは、かつて主の祝福を奪い合ったからでしたから、それを分かち合いへと変えることができるのもまた 主の御業であり、主の祝福によるのです。さて、今日は私たち一人一人が主イエスから裁かれることから始まる主イエスの計り知れない恵みについて語り直しましたけれども、ルカ福音書の18章8節に大変意味深長なイエス様の御言葉が記されています。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。イエス様は現代の地上の様子を目の当たりにして、このように言い当てておられるようです。今の私たちは主イエスの恵みの心地よさばかりに目を向け、主イエスに自ら近づいてその裁きを仰ぐということを躊躇しがちであります。しかし今日のヤコブの姿に見られますように、エサウとの再会という出来事の前にヤコブが自ら主に近づき裁かれ、そして勝利と祝福を恵まれたという、まあ、一つの主にある試練と葛藤の場面がなければ、そのエサウとの再会の喜びも薄っぺらくて儚いものであらざるを得なかったでしょう。主イエスが肉体を持ってこの地に来てくださったのは、自らの肉体に釘打たれて、その血潮によって全ての人々を究極的に救おうとされたからです。私たちは主イエスの受けた苦しみを覚えつつ、その先にある永遠の喜びを勝ち取るために、主イエスの裁きの座に大胆に進んでて、救い主イエス様に感謝と賛美を捧げてまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天におられる私たちの父なる神よ、あなたは計り知れない憐れみと慈しみをもって、この安息の手術に私たち一人一人をあなたの御そばへと招いてくださいました。どうかその幸いを覚え、私たちあなたにひざまずき感謝と賛美の歌声を捧げることができますように。主よ、あなたは計り知れない憐れみと慈しみのうちに私たちのところへ救いの御子イエス・キリストを使わせてくださいました。そして御子はこの地上で不正な裁きをお受けになられ、そのために血を流されました。そしてその血によって私たちが救われた幸いを覚え、あなたに感謝と賛美を捧げます。どうかこのことを私たちが最後まで信じ、最後の裁きの時に望むことができますよう、私たちの日々を守り祝福してください。11日に昇天されました時へ姉もまた私たちに先立ってこの世の戦いを終え、今は主イエスの憐れみと慈しみの御手のうちにあることを信じます。どうか私たちが主イエスに会って同じ思いとなって、最後の時の永遠の喜びを目指し主イエスの道を歩んでいくことができますように、私たちに信仰を恵み、そしてその信仰を深めてください。 父と聖霊と共に一体であり、世々生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。